10月4日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、三冠ですよねえ、三冠いよいよね。昨日で、まあ、セパ両リーグとも全日程が終了したと、まあ、特にセリーグは最後ね、ヤクルトと DeNA の試合があって、はい、全日程が終了したということでね、久しぶりに見る三冠というところでですね、
首位打者
ホームラン王だけを違うよ、何言ってんの。そうじゃなくてですね、防御率、最多勝、最優秀勝率の三冠、我がタイガースの青柳投手が獲得したと。いやー、本当に素晴らしいなというね。どうした？
なるほど
間違いはないのよこれ。
そうですよね、
本当にそうなのよね。タイガース青柳選手がですね、三冠を、投手三冠ということでね、はい、いやーめでたい。本当に、最高勝率はね、特に13勝以上取らないとこれはタイトルとして成立しないというところなんですが、青柳投手は13勝ね。ありがとうございます。完全にこの世の中の空気に逆行するオープニングということでもうね、だって村上さんのことに関してはうちの番組だけじゃないですよこれ。前の上ちゃんもそうだし、はい、後ろのハッピーだってもうオープニングからですね、村上やったーって言って絶対ありますから、はい、どこでも聞けますから。
なるほど。
そしてうちの番組でもこの後スポーツニュースなどなどでお聞きいただけますんで、いやーでもやっぱり実況してた清水久志アナウンサー、
ね、
昨日はもうね、10月に入ってますんで、ラジオ業界としては、ね、ナイターインとナイターオフって言って、ナイターのプロ野球の中継をするよっていう半年があって、で、それが終わると、まあ、10月、まあ、9月の終わりぐらいからなんですが、もう、スポーツ中継じゃない夕方の番組があるよっていうね、半年間をこう迎えるわけなんですけども、はい、ただ、こうやってね、スポーツアナウンサーたちは、仮に実況がね、生中継の本番がなかったとしても、どんな記録が飛び出すかもわからないということがあるんで、もうスタンバイのようにしてですね、でもちゃんとこう実況をすると。まあ、これがテレビの場合だとこうテープ回しとけばいいじゃないかになるんだけど、ラジオの場合は誰かが喋ってないと記録が残らないということになるので、でもそこで行った先で大記録が飛び出すというのがですね、それこそ山田徹先輩が実況した佐々木朗希投手の完全試合であったりとか、あるいは昨日のね、夜の村上選手の56号と、持ってるのかっていう書き込みがツイッターに清水久志アナウンサーからありましたけれども、はい、ね、ご安心ください。今日はさすがにこの朝にですね、清水さんを叩き起こしてということはありません
ので。この間叩き起こしましたからね。
この間優勝の時はね、実況の清水アナウンサーって言って叩き起こして。
ね、しかも夜遅くまでだったのに。
やっぱり眠そうだったもんね。さすがにね。しかも話聞いたら、祝日の優勝だったから、終電を逃したんだ
って、ね。そうおっしゃってましたね。
大変だったもんね。いやでもやっぱりそういう意味では持ってるなと、このだってテープっていうのはもうテープって言わないけどこの実況音声っていうのはもう後々まで使われるというね、は
い、いやそうですよ、歴史的瞬間です。
今年はそういう歴史的瞬間がね、いっぱいあるなと、いう感じであります。後ほどね、お聞きいただこうと思っております。村上選手並びに、ヤクルト関係者の皆様並びにヤクルトファンの皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、これでクライマックスに向けても弾みがついたというところでもあるし、うん、そのクライマックスシリーズももうね、今週の末から始まると、
8日から土曜日から土曜日ですよ。DeNA 対阪神、2次プレーボール。
いやこれがね、もう本当どっちに転ぶかっていうのはね、これだって昨日はヤクルト相手にホームランもさ、もうポンポン飛び出すというキブレハン、さらには内山相馬にも飛び出したっていうね、長岡にもかというところで、いやこのですね、これだけ打ち込まれた DeNA がどう立て直すかっていうのと、阪神は、横浜スタジアムで全く勝てないっていうね、ところが、いやー楽しみだなというところです。そしてね、 ナイターを中継する半年があって中継しない半年があるよって話をしましたけど、その中継しない半年じゃナイターの時間に何をやるかっていうのは毎年ではな頭を悩ませるところで、かつては上柳先輩とかですね、松本先輩とかこうよお疲れさんっていう花の係長なんて枠をやったりして、私もその時間帯夕方5時半6時ぐらいから夜までっていうのを担当してた時期があるんですけど、実はその時期に、朝の中継コーナーも一緒にやっていたっていうのがあって、今だったら絶対怒られるだろうっていうようなね、
睡眠時間少ないですよね。
本当なかなか、まさにその時にですね、はい、朝出勤するとオレンジ色の服に着替えて毎日中継に行っていたっていうのがありますんで、その辺の話はですね、はい、15周年を迎えたあなたとハッピー、今日私ちょっと火曜日、多分誰もゲストがはまんなかったんでしょう、お前ちょっと来いっていうふうに言われたので、そこで多分話すと思います。
よオレンジマン
やめろそれジャイアンツの色だしね、ね、
そうです、
いろいろ複雑だったあの頃の思い、
全身オレンジ色でね、
はいぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターを使ってね、番組にご参加いただければと思います。オープニングで野球の話をしましたら、島選手の引退をなんで、言わないんだとか、このなんで言わないんだっていうのはいろんな人にね、言われるんですけど、本当私の注意力が散漫になっているということでございますんで、そういえば56号って話もしなかったよなとかね、いろんなことをこう思い出してしまいますが、大変失礼いたしました。まあその辺をですね、ぜひ、皆さんで補っていただければと思いますので、よろしくお願いします。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん、この後6時半過ぎにご登場です。まずは円相場が一時145円台半ばまで値下がりしたというニュース、この間の介入は何だったんだというあたりもお聞きしたいと思っております。それからウクライナ情勢、キーウの日本大使館再開へというニュースが入ってきました。それから昨日国会で行われました岸田総理の所信表明演説について、さらにこのところね、結構テレビで大きく取り上げられてますかっぱ寿司の運営会社社長辞任を発表という、この機密情報を、ね、ライバル会社から持ってきたんじゃないかという話、そして、ドイツの超党派議員団が台湾を訪問したというニュースも入っております。さらに7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップのゾーンでは、イギリス政府が所得税の最高税率引き下げを撤回したというニュースを取り上げます。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田浩司の OK コージーアップオピニオンの係まで。今週は番組オリジナルスマホスタンド&クリーナーを毎日3人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各市が入ってまいりました。昨日の国会での所信表明演説、岸田総理大臣、これについて、各市一面というところであります。朝日新聞、首相経済再生が最優先、旧統一教会問題説明責任果たす。読売、経済再生を最優先、電気代負担を緩和、所信表明、旧統一教会説明果たす。毎日新聞、首相謙虚に丁寧に、悪質商法の被害救済法改正で検討、職業能力再開発へ5年で1兆円所信表明演説。それから産経は、人材投資5年で1兆円悪質商法被害を救済所信表明。東京新聞は、消えた分配格差、岸田政権発足1年所信表明演説と。そして、日経もリスキリングに1兆円と、まあ、これは人材の育成についてですね、物価高賃上げに重点と というふうに各紙出ております。まあ、これについては後ほど今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんに、じっくりと解説をいただこうと思っております。そして気になるニュースなんですけれども、昨日ですねちょっと共同通信が打っていた記事なんですけれども、中国台湾海峡での避難に抗議、海保の行動へ異例対応、日本反論と。いや、これ見出しだけ見ると、海上保安庁なんか言ったのっていうのね、ことなんですが、そうではなくって、あの9月上旬というともう毎週末のように台風がやってきていて、という時期でありました。で、海保のですね複数の巡視船が9月初旬に台風を避けるため、台湾海峡の公海、公の海で待機したことに対して、中国が外交ルートを通じ日本に強い懸念を申し入れ、異例の抗議をしてきたことが3日分かった。日本側は受け入れられないと反論をしたと、日中関係筋が共同通信に対して明らかにしたようであります。まあ、今までもこの台風の進路を避けて、で、台湾海峡の側に避難をするということはまあまああったそうなんですけれども、こう中国がこうしたケースで日本に抗議したのは初めてだということで書いています。まあ、これいろんなこう意味が読み取れるなというふうに思うのが、まあ、中国ここのところそのまあ台湾もうちのもんだというような従来から主張してますけれども、その間に横たわる台湾海峡に関しても、これはまあ国際海峡、公の大海ではないのであると、我々の内海なんだというようなことをですね、主張をしてきていて、まあ、それに対して西側諸国を中心に国際社会を受け入れられないと。まあ、台湾海峡というのはその日本をはじめとして、物流の大動脈の一つでもあるということですので、勝手にここにですね線を引いて入ってくるなみたいなことをされるっていうのはもう国際法上、ね、というか、もう審議の部分においても許すことができないよねって話なんですが、それだけじゃなくってやっぱりあの人の行動とかっていうのは、あの自分の思いだとかをこう鏡のように映し出すなと思うのがですね、これ今回海保は、まあ、台風を避けるためということで航海で待機をしたということで、まあ、これ、国際法にも乗っ取った形で、領海に入るのではなく公の海で待機をしたというところなんですが、台風で船が来てというあたりをですね、中国側は自分たちだったら台風の時に船を動かしたらどうするかっていう感覚で受け止めるとですね、かつて南シナ海で、スカボロー礁とかですね、パラセルスプラトリーというですね、まあ周辺国の、まあ、フィリピンであったりとかベトナムの、まあ、もともと領域であったところに、まあ、中国がですね、岩礁に勝手に埋め立てて、そして、飛行場まで作ってしまったということがありましたが、あれをもともとのきっかけ90年代にですね、まあ、あのフィリピンから、クラークスービックというですね大きな米軍の基地からですね米軍がもう一旦引いたということがあって、でその空いた力の空白の部分で、台風が接近をしいた時にですね、どさくさに紛れて、中国の船が、来て上陸をしたというようなことが言われていて、やっぱりそういうことをやっているからそういうふうに思っちゃうのかねと。で、台湾海峡その先を見ると尖閣諸島があるわけで、やはりですね台風シーズンというのは、そういう意味でも気をつけなければならないんだろうなということが図らずも分かってしまうようなニュースであるということが思います。まあ、これからね補正予算であるとか、きちっと備えておかなければいけないことの一つ、なんだろうと。まあ、防衛予算にですね財務省はこの海保の予算まで組み込むという話でいるんで、であれば、そこの予算もきちっと積みましていただきたいと。まあ、今まではですね国土交通省の予算の中で旧建設あるいは旧運輸というところからなかなか、予算が増えなかったということも、漏れ伝え聞くところでありますんで、まあ、その辺も思うところです。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBI FX トレード社外取締役、経済アナリストのジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの時間取り上げますのは円相場が一時1ドル145円台半ばまで値下がりをしたと、今足元は144円60銭付近だというところなんですけれども、まあ9月の半ばぐらいでしたか介入があって、 そこから戻ったというような記事がありました。となるとあれは何だったんだろうと思うんですが、
おそらく財務省の目的はですね、その過度な円安というかスピードが速い円安を食い止めると。ただ日銀が緩和政策を取ってる限り、
はい、
円安圧力というのは消えない。したがって別に円高転換させようというのではなくて、
はい、
円安の、スピードをゆっくり緩めるっていうかゆっくりさせると。でもう一つキーワードがありまして、これ過度な変動。
ほう、
ね、昨日鈴木財務省もしきりに過度な変動を抑制すると、はい、でアメリカの財務省も過度な変動を抑制することに理解と言っていて、はい、実は G7 のプロトコールというものがあって、
ほうほう、
為替水準での介入は御法度なんですね。
そうなんですか。
そういう取り決めがあるんです。
円安進んで1ドル145円だからじゃあ介入するぞみたいなことは、
そういうことです。
やっちゃいけない。
で、まあ、強いて言えばもう130円超えた時点で日本政府としては、
はい、
もう円安水準、行き過ぎと床にあるんだけども、やっぱり G7 特にアメリカを説得する、それも過度な変動を抑制すると。でやっとアメリカも理解を示したことで9月22日の、介入と。したがって今後、はい、まあ、また再び介入すると思いますが、
うん
うん、145円を超えたから介入するのではなくて、
はい、
また改めて過度な変動、つまり1日に1円ないし2円、円安に触れると介入ということになりますんで、
はい、
この145円じりじり上がってる場合は介入の可能性は少ないのかなと。
なるほど。
次の介入は145円後半ないしは146円台は注意した方がいいと思いますけど、大事なのは、水準よりもスピードですね、
はい。なるほど、ね、よくなんかまことしやかにその145円というラインがあるんだと、うん、でこれをこう政府日銀が意識させようとして、うん、まあ、ワンパンチ浴びせたんだみたいなところがありますけど、うん、それは意図が違うんですね。
本音はもう145円を守りたい、まあ、正直言うと140円ですら行き過ぎてるというのが本音だけども、う
ん、はい、
やっぱり G7 との合意がありますので、うん、水準に関しては言及できない。したがって変動ということをしきりに主張してるわけですね。
これ市場関係者としては、うん、まあ、そうするとそのラインに対してって挑戦しに行こうとするもんなんですか。
やっぱり今ですね、実は昨日の会見で鈴木財務相は投機筋の牽制というふうに言及してるんですね。で実は介入前と介入後で、
はい、
海外の投機筋の円売り持ちポジション、
うん、
どれだけ円を売ってるかっていうのは変わってないんですよ、は
い、変わってないんですか。
変わってないんです。だからそうやって介入によってその円を買い戻すっていうことはあんまり起きていない。ただじゃあ145円近辺でさらに円安を、
うん、
増加させる、売り圧力を強めるかというと、
はい、
そこは抑制できていると。
積み増しもしないし。
そうなんです。だから海外勢は今のところは145円以上の円安を警戒して、
うん、
なかなかそこは、売り圧力をかけない。そういう意味でこの介入っていうのは、とりあえず成功しているという見れるんじゃないでしょうかね。
なるほど。ジョセフさんには8時までお付き合いいただきます。今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いしま す。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、この時間から7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、今朝はロールシャハードバイザリー株式会社代表取締役 SBI FX トレード社外取締役経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。3日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べ765ドル38セント高い2万9490ドル89セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 239.82 ポイント上がって1万飛び 815.44 でした。一方、円相場1ドル144円50銭付近で取引されております。ニューヨーク、特にダウ平均は先週、先々週あたりはガタガタガタガタと下げておりましたけれども、ジョセフさん、これ一服という感じなんですか？
そうですね、これまではその積極的な利上げ、を懸念して相場が下落したと、はい、昨日は、まあ、ISM の製造業指数が予想よりも悪かった、はい、つまり、その積極的な利上げは、見込めないというか一服感。もう一つは、まあ、後にお話も出ると思いますけど、イギリス政府が、はい、その過度な減税を撤回したっていうちょっと安心感も重なって、昨日の巻き戻しということなんですけど、うん、まあ、これでどんどんここから上がっていくっていう相場ではないと思うんです。一時的な回復っていうか、
やっぱりこれは FRB の動向を見ながらという感じになりますか？
ちょっとマーケットも接そうなのは、はい、別にデータ一つ、で、その金融政策が変わるってことはないので、
はい、
引き続き FRB は積極的に利上げをしていくと、まあ、ただちょっと売りすぎていたマーケットが、
はい、
少し買い戻したという状況ではないかと思いますね。
なるほど、ではこの時間取り上げるニュースこちらです。今月中にもウクライナのキーウの日本大使館再開へ。政府はロシアによるウクライナへの侵略に伴って今年3月から一時閉鎖しているウクライナの首都キーウにある日本大使館について今月中にも再開する方針で、方向で調整に入りました。日本を除く G7 先進7カ国はすでに再開させていて、歩調を合わせてウクライナとの連帯を示す狙いがあります。今はポーランド、隣の国に、ね、機能を移転しているということなんですが、これ G7 各国の再開って結構前の話ですよね。
そうなんですよ。ちょっとね、僕も気づいてなかったんですけど遅いですね。
いまだに
そう、何が問題だったのかあれですけども、やっぱりもうちょっと早くその辺は再開してもよかったのかなというふうには感じますけどね。
まあこれ日本政府としてもキーウの情勢は落ち着いてきてるという判断なんですかね。
まあ、明らかにキーウ、まあ、南部と東部以外は正常化して、はい、まあ、もちろんそのミサイルが来る可能性はあるんですけども、正常化している、まあ、それを反映して他の国々はほとんど再開しているということなんで、はい、まあ、慎重、まあ、従業員の、安否も考えて慎重に判断されて、ここまで、再開が伸びたのかもしれませんけども、まあ、やっぱりそのウクライナを支援するという意味では適切な判断じゃないかなと思いますけどね。
まあ、このウクライナ情勢もね、本当刻々と変わっているところがありますが、ここのところはウクライナ側の反転攻勢というものがものすごいって言われますね。
はい、この裏にはやっぱりアメリカの存在が非常に大きくてですね、
はい、
一連の9月からの反転攻勢もアメリカが裏で相当、直接的に関与して戦略の構築とか、
はい、
そういったことを、まあ、指示というとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、かなり積極的に、そのウクライナに促して、やっているという ということで、まあ、昨日オースティン国防長官も、
はい、
しきりに言ってたのは、その武器をどれぐらい上げるかではなくて、持ってる武器をいかに戦術的に有効活用できるかっていうことを言ってた。これ裏返すと、要するにアメリカの武器を無駄にしないようにアメリカが相当戦略を、はい、その練って一緒にやっているっていう、そういう裏、まあ、それに対してプーチン相当苛立ってると思いますね。
まあ、今回のこの反転攻勢に関してもね、報道が欧米のメディアから出てますけれども、ゼレンスキー大統領はもともと南部のヘルソンを取ろうとしに行った、はい、でもこれ東部と一緒にやった方がいいぞっていうような、うん、まあ、示唆があって、うん、で作戦練り直して、で機上の演習とかもやったみたいな話が出ますね。
実はアメリカの高官から聞いた話だと、アメリカはいわゆるポケットヴォーナビリティっていう言葉を使って、うん、要するに脆弱箇所、アメリカはロシア軍の、
はいはい、
衛星ドローン、そして現地の情報、いろんな情報を持ってロシア軍の分析、そして脆弱な箇所を分析して、ここを攻めていけというふうな助言をしていると思います。それが、要するにプーチンも南部を攻められるとみんな思ってたところに、はい、東部が手薄になってた、そこを攻めろっていうのが今回アメリカが関与してるというところだと思いますね。
はあ、これでもそれって相当こう細かく分析しないと分かんないですよね、
は
い、
予想以上にアメリカ軍はその情報戦略の面でウクライナを、はい、支援してるということ で最近直近の情報、今朝の情報で、その南部ヘルソン、
はい、
の、そのまで膠着状態が、ウクライナ軍が突破したと、いう話も流れてきてますので、いよいよ本格的に南部も攻めていくということになるかもしれませんね。
まあ、本当ね、ネット上いろんな情報が錯綜しているところありますけど、ヘルソンのあたりで2万5000人ぐらいの、はい、ロシア兵たちが孤立してるんじゃないかっていうような情報も出てますよね、はい、
橋がドニプロ、はい、橋が、あって、そこの橋を攻撃されてしまって
落とした、
物資が来ないんですね。だから非常にロシア軍としてはその取り囲まれかねない状況になって、逃げられない状況になっているというところで、
しかもそこにいるのは結構な精鋭たちで、はい、空挺部隊とかも含めて、ここが取られるってことになると本当にいろいろ動き出しますね。
あと 1,2 ヶ月すると冬で、
はい、
非常に寒くて地面が、うん、凍って水出しになって動けなくなるんですね。
ぬかるみの
定年期
って言われますね。
だからそれまでに、はい、先制攻撃反撃をしたいという中で、相当今ウクライナ軍が、反転攻勢に出ているという状況だと思いますね。
ウクライナ、ロシアの侵略について、ウクライナの、ね、反転攻勢のお話、まあ、アメリカがその物量面だけではなくって、戦術であるとかデータであるとかというところで相当後押しをしていると、はい、でこれ NATO を含めて、まあ、ヨーロッパであるとか西側諸国もいろいろ支援してますけれども、はい、この辺何か変化っていうのはあるんですか？
おそらくアメリカは、まあ、6月から7月にかけて情勢が好転していると、で勝負に出ていると思います。で実は8月以降の、
はい、
軍事支援、これ1兆円超えてるんですね。で実は2月以降からの軍事支援の半分を、
はい、
この8月9月で投入してるわけです。
へ、
だからアメリカとしては明らかにその無駄金は投じませんから、負け試合に明らかに勝機があって、では
い、
そこに畳みかけてると。で当然さっきおっしゃったように、その軍事兵器だけじゃなくて、
はい、
戦略情報においても、うん、むしろこっちの方が、重要かもしれませんということなんで、これからさらにこの1ヶ月間は、はい、南部東部、さらに、ウクライナを押していくというふうに思いますね。
ゼレンスキー大統領は NATO の加盟申請もするんだということをこう、ね、はい、発表しましたけれども、はい、この辺っていうのは、
まあ、このニュースはね、落ち着いて考える必要があって、加 加盟申請をやるってことです、
はい、
加盟するっていうことではないです。で加盟するには時間はかかりますし、その戦争当事国をすぐに加盟することはできないわけですね。加盟した瞬間に攻撃されてるわけですから、そうすると NATO が
集団的自衛権を
入る
いきなり行使と。
そうなんだ。からそういう戦争がそのウクライナロシアの戦争が終わってから、という話。ただこれはポーズで、ロシアが併合を発表したと同時に、ウクライナはプーチンが嫌がる NATO の、加盟を打ち出したと、そういう、やり取りとポーズと見た方がいいと思いますね。
その意味ではウクライナ側ではなくロシア側が先にその4州の、括弧付きの住民投票をやって括弧付きの併合と、その辺でこう緊張のレベルを上げてきたと、それに対するというものです、
そういうことです。明らかにロシアの動きは僕の分析では、威嚇
、
でその威嚇の3点セットが部分動員、併合、そして核兵器、これによっておそらく、そのウクライナの侵攻あるいは NATO 側アメリカ NATO 側の支援を考え直させる、でも全く効果ないんですけども、そういう威嚇ですね。それに対抗してゼレンスキーが NATO 加盟を打ち出したと、それだけの話なんですけども、ただ問題なのはそもそも面白い話で、プーチンはこれはブラフじゃないと。でこれね、アメリカの国務省の人間とかしたポーカーやってる人間からすると、
はい、
ブラフじゃないって言った瞬間ブラフだよねと普通ブラフしてない人はブラフって言わないわけですから。
そうですよ、ね、
明らかにそういう、ただブラフじゃないよって言った手前、
はい、
どんどん押し込まれて追い込まれていくと、
ええ、
もう負けるか、もうブラフじゃないっていうように反転攻勢に出る、つまりそれは過激な手段、核なり、そういった手段を使うように追い込まれかねないんで、今のところアメリカ政府はその核を使用する気配というか兆候はないと言ってますが、
ロシア側が使う兆候は
ないと。ただこれからどんどん追い詰まれていくうちにそういう判断にしかねない、そのリスクは、警戒してますよね。
それをこう抑止していくっていうのはもし使ったらどうなるかみたいなところをこう、
もう当然アメリカは直接、ロシアにも伝えているんですけど、これ実はアメリカの高官が言ってたのは、
はい、
確かに、そのロシアの幹部いろいろな、国務省だったり国防省だったりいろんな幹部に直接、その警告はしてるんですけど、誰もプーチンとは直接話してないんですよね。だからそのロシア側に伝えたと言ってもそこからどういう形でプーチンに伝わるのか、またプーチンがどういうふうに受け取るのかわからない。で結局核の決断はプーチン一人にありますから、
はい、
ウクライナ侵攻という間違った誤った判断をしたように、今回プーチンがまた核兵器という、誤った判断をしかねない、しないという保証はないと、そこがちょっと心配ですね。
その、侵略の開始前後って、それこそフランスのマクロン大統領とやたらと長電話したりとかってなりましたよね、はい、ああやってこうメッセージを伝えるみたいな、もうもはやパイプもないってところですか
伝えていくって対話は非常に重要なんですけども、やっぱりそこの直接の対話というものがもう、だんだん断たれてきてることだし、プーチンがどこまで真剣に、
はい、
で今アメリカが懸念してるのはロシア内の、極右派強硬派、
はい、
この間カディロフ、チェチェン共和国の首相が、ああいう、タカ派勢力が権力を、影響力を持つと、非常に今後エスカレーションしていくと、
株使ったらいいんだみたいなことまで言ってました
から
ね、
はい、
ニュース七時またぎでした。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん。取り上げるニュースはこちらです。 岸田総理大臣が所信表明演説。第二次岸田改造内閣発足後初の本格論戦となる臨時国会が昨日召集され、岸田総理大臣は所信表明演説を行いました。演説では今月末に取りまとめる総合経済対策の柱の3つの重点分野として、物価高円安への対応、成長のための投資と改革、そして構造的な賃上げを挙げました。
物価高が進み、賃上げが喫緊の課題となっている今こそ、構造的な賃上げの実現を目指します。
また世界平和統一家庭連合、旧統一教会をめぐる問題については、国民の声を正面から受け止め説明責任を果たすと述べました。そして今日10月4日で岸田政権は発足丸1年を迎えるというところのようです。さあ、この内容をどうご覧になりました？
1年目、発足1年ということで、実は1年前の、所信表明演説の文言を見てみますとですね、当時は、分配という言葉を12回使っていたのが、今回はゼロと。
ゼロ。
で、資本主義も、2回だけにとどめていて、相当その、まあ、よくわからないという批判があったかどうか、ちょっとその辺 の、 あの色をなくして、で逆に資本主義や賃上げ、という文脈が8回、もう増えているというところで、まあ、焦点が少し、見え受けるのかなという感じ。やっぱり統一教会問題で、支持率が低下する中で、まあ、政策面での、を通じて奪還、支持率を回復させようということだと思いますね。そういう意味ではもう一つのポイントとしては、まあ、これ政策を打ち出したのはいいんですけども、予算をどれだけつけるかによって、その本気度と言いますか、で当初3ヶ月ぐらい前は、まあ、せいぜい15兆程度の予算が、おそらく今は25から30兆、になるんではないかと推測してるんですけども、やっぱりそれだけ政権としてはまあ、特にインフレ、問題、あるいは防衛費、安全保障、でここで賃上げとか、こういったところを取りまとめていかなきゃいけないという焦りじゃないですけど、まあ、危機感はあるんじゃないでしょうかね。
この25から30っていうのは、これは事業規模で、
事業規模で、アウトプットギャップがマイナス大体20兆、ぐらいですから、まあ、そこを埋めていくと、で、まあ、プラスアルファそこに5兆乗るか乗らないかというところだと思いますけどね。
まあ、これね、そうなると、まあ、真水でどのくらい、まあ、実際の財政出動が出るのかっていうのがまたこれ焦点になってきますけど、そのあたりっていうのはどう考えてます
か？ごめんなさい、だから、真水で多分20兆を超えていくんじゃないかと。
これ結構なんか事前の予想からすると、真水で財政出動で、20兆超えてくるというと、
行くんじゃないかなと。
岸田政権にしてはだいぶ大盤振る舞い考えますね。
本当に政策に取り組むんであれば、それぐらい出さないと、難しいと。でまた批判されて、予算が小さいと、批判されて結局、まあ、立ち合わ直れなくなるんで、おそらくそこを真水で20兆程度は目指すんじゃないかと僕は思うんですけどね。
まあ、その辺ね、これから卵目をしていくというか、メニューを出していくと、まあ、なんといっても先週9月30日に、閣僚に対してこの指示をしたっていうところ、なんかでも補正はもともとずっと前から必要じゃないのって言われたにしては、ずいぶんペースがゆっくりような気もします
が、多分ですね、情勢が目まぐるしく変わるんで、正直 3,4 ヶ月前はインフレに対する危機感は今より相当低かったと、いうふうに思います。まあ、こういう一連の夏からの、電気料金とか食品の値上げで相当危機感を感じている。そしてやっぱり旧統一教会問題がなかったですから、その危機感のレベルが変わったというところで、それがどこまで、予算に反映されるかというのが、まあ、注目ポイントじゃないでしょうかね。
まあ、この旧統一教会の話をめぐっても、葉梨法務大臣などはもう必要とあれば法改正もするんだと、 というところで、まあ、これ消費者の救済の法律の枠組みであったりとか児童虐待の枠組みとか、まあ、既存の法律でも使えるものってのは結構あるんですよね。
あると思います。まあ、とにかく僕はこの問題に関してはどの政治家がどこまで接したとかということよりも、はい、やっぱり被害者の救済、それからこういった行為が行われないような法改正、
はい、
こっちの方にぜひとも、注力していただきたいというふうに思いますね。
まあ、この、ね、お金をこう出す献金も問題になってますけれども、うん、これってその個人の財産権の部分との兼ね合いになるから、はい、これ実はおいそれと扱おうとすると憲法問題になっちゃったりするわけですよね。
そうなんです。日本だとちょっと議論がですね、はい、海外と違っていて、海外はその宗教団体の是非よりも、うんうん、
存在の是非みたいなもの、
存在の是非よりもこの行為を取り締まっていくということの方が、重要視されていると。だからこういう過度な献金をいかに抑制できるかという法律、はい、あるいは制度を、はい、議論していただきたいというふうに思いますね。
まあ、その辺はだからひょっとするとこうご家族の中から後見人制度的なものを使うとか、うん、いうことができるのかもしれないと、財産の処分を一時的に停止させるみたいなことだと、はい、いやでもこの辺っていうのは本当、まあ、デリケートな話ですね本来は。
そうなんです。本当にデリケート で感情的にもう高まっているんでなかなか議論しにくいんですけども、でこれ旧統一教会だけじゃないと思うんですよね、うん、他にもそういった団体があるんでしょうと、
まあ、あるいはマルチだったりとかいろいろね、
いろんなだから一つの団体をというよりも幅広く行為が、うん、そういう行為がなくすというところに重点議論を置くべきじゃないかと思いますけどね、うん、もちろん旧統一教会やってることは非常に問題なんで、はい、そこは批判されるべきなんですけども、うんうん、やっぱり被害者を見ていろいろ政策を作っていただきたいと思いますね、うん
うん、そして、続いてのニュースこちらです。かっぱ寿司の運営会社が社長の辞任を発表。回転寿司チェーンかっぱ寿司を運営するカッパクリエイトは昨日、田辺幸喜社長が辞任したと発表しました。田辺社長は9月30日、競合他社の営業秘密を不正に取得したとして、不正競争防止法違反の疑いで警視庁に逮捕されていました。新たに社長となった山門氏は昨日の会見で、データ持ち込みを会社として依頼、指示したという事実はない。新商品の開発や仕入れ先の変更など、具体的に活用した事実は確認されなかったが、問題ないという弁明はしないと述べました。このね、競合他社からの転職、そして守秘義務というあたりっていうのは、これね、まあ、日本でも最近は転職する人多くなりましたけど、欧米なんかだともう当たり前になってる感じですか？
そうです。やっぱりね、海外はその転職が多い分、はい、こういったデータ、機密情報の取り扱い、規制っていうのはかなり充実していると。日本ではまだそのデータ、機密情報の扱いっていう概念が、
はい、
薄いという一例ではないかなというふうに思いますし、やっぱりこのかっぱ寿司に関して言うとガバナンスの欠如、が一つ問題であると、
はい、
ある程度このかっぱ寿司はその回転寿司チェーンの中で一番業績が唯一伸び悩んでいた、でそこで本社からの圧力もかかっていたというふうに受け止めてますけども、まあ、それに対して、そういう行為に、まあ、焦りなのか言ってしまったと、はい、そういう行為をやめさせるように社内のガバナンスの強化、これが一番重要じゃないでしょうかね。
これね、今回はもう昔の部下にデータで要求してもらったというようなことまで報じられてますけれども、仮に頭の中にあって、あそこではこうやってたな、俺は、みたいなのを、こう、ノウハウを流し込むみたいなことであれば、うんうん、引っかかりはしないってことですか？
海外では問題ないですよね。まあ確かにそのデータ全部覚えきれる人っていませんけども、まあいいね、ただノウハウは、はい、これは問題はないわけですから、だから海外ではそのノウハウがある人材を高額で、はい、雇うと、引き抜くと、そういうところはやると。ただこういったところは データ盗まなくても自分たちである程度その努力して分析すれば分かるもんなんで、ちょっとそこはその事業努力が足りないのかなと、欠如してるのかなというふうに思いますけどね。
それを手っ取り早くやろうとする、
そういうことです。
そういうことです。やっぱりいろんなところにほころびが出てきてしまうと。
そういうことですね。もう昔からちゃんとデータ収集やってれば、はい、それなりに自分たちも、ノウハウやデータというのは収集できたと、それをやってなかったっていうことですよね。
かぱ寿司はね、1973年創業だから新鮮ですもんね。はい、この時間ジョセフさんとお送りしてまいりました。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。再来週10月17日からの1週間のコージーは特別企画です。題して、
経済政治安全保障コージーダブルコメンテーターウィーク。ご好評にお答えして、今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場であります。臨時国会、国内政局、物価高からエネルギー問題、さらには中国ロシアの暴走などなど、この1週間で全て語り尽くします。さあ、ラインナップは新業アナウンサーから。
はい、初日10月17日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、18日火曜日は佐々木俊直さんと峰村健二さん、19日水曜日青山茂春さんと高橋陽一さん、20日木曜日は野村修也さんと飯田康幸さん、最終日21日金曜日は川野勝利さんと細谷雄一さんです。
まさに毎日がメインイベント。ありそうでなかった組み合わせ、コージーが誇る個性派コメンテーターたちがタッグを組んで毎日登場です。
再来週10月17日からの1週間、今からカレンダーに丸をつけてお待ちください。
さあ、飯田浩司の OK コージーアップ、平日朝6時から有楽町日本放送で生放送でやっております。ラジオまたはラジコから、お忙しい方はラジコタイムフリーやポッドキャストでも大丈夫。ただし、何で聞いても平日朝6時から日本放送を聞いたことに変わりはございません。ラジオは AM1242 FM93 日本放送、日本はカタカナでお願いします。皆様のお力添えをよろしくお願いします。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。